ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと
小関と
高野です。
はい、ということで、今週はこの3人でお送りしたいと思います。この3人で撮るのって初めて、
珍しい
組み合わせだよね。
そうですね、
というのは、スノーさんが今週は出張でお休みでございます、
はい、
ということで、この3人での収録になるわけですが、私以外のこの残った2人、小関さん高野さんといえばみたいな、今週はお話をしていく予定なのですが、私は多分ついていけないと思います。本当でも2人とも好きよね。
好きですね。
なんかツイッター見ててもなんかそんな類のがバーって書いてあって、
あの何を言っているのかわからないと言われた代表版の小関さんのツイッターアカウントでございますが、
わけわかんない。
大体春から秋に比べて、あのかけてはあの夜の野球実況してる可能性が高いので、
そうですね、
もうそこで割と振り落とされるっていうひどい、
あのね、なんだマー君だかなんだかとか書いてあって、はい、リンクがあって なんだろうと見ると選手のブログだったりとかして、でついつい読んじゃったりするんだけど、まあついていけませんねっていうことで、まあ今週は野球
をついに
話と、高野ブックで一生懸命逃げていたんですが、
前にでもあれですね、なんかただいまだと思うんですけど、あの前に鴨屋さんから、うん、込みで収録した時にチラッとだけ野球話しかけて、対応の記憶があるんですよね。
そんなこと
しかな、別の番組だったかな。なんかそういうんで今度やりましょうみたいな話して、
うん、
やっぱりそのまま数年が経過して、
だって俺が逃げても。まあということで、まあ野球ご覧になる方もいらっしゃるでしょうから、たまにはそんな話題もよろしいかということで。今週は野球のお話だそうです。いきたいと思います。
はい、
スノーさんのフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。聞き逃すな。
はい、ということで、私は多分ついていけなくなると思うので先に聞いときます。
はい。
何が面白いの野球？
全てですね。
でもね、私は多分ここ10年ぐらいですね、再燃、野球熱再燃したのは。
ほう。
あの、やっぱりネット環境が入って、で比較的こうこれまでだとスポーツ新聞必死に買い集めないと分かんない小ネタとかが比較的つかみやすくなったっていうのが大きいですよね、
うん、
プロ野球、特にプロ野球限定で高校野球もそうなのかなでいうと、結局あの人をずっと追いかけ続けないと面白みが見えてこない難儀な部分があって、
うん、
そこで大体こう野球観戦好きな人とそうじゃない人が振り落とされるっていうのはあるかなとは思うんですけど、でもサッカーとかもそうなのかな。
いや、
そうです。
チームサッカーのチームで見ちゃう人とかもいるから分かんないかな。
もうチームでね、もうどういうあれが起きようと神戸しかないとかね、そういう人もね。
そうですね、
まあサッカーだと代表があるからね。
それは見てて面白いんだけどさ、野球は分からんなと思って、なんかいろんなもん見ようとは思ってんだけど、野球はねなんか、見てらんないんだよね。野球の面白さがもう一つ分からん感じ。
観戦しながらご飯食べられるスポーツって割とでも、うん、そうそうそう珍しいんですよね、
うん、そうかもしれない、うん、晩ご飯食べながらとかね、
そうそう合間合間にこう 見ることがどうにかできるっていうのと、うん、
なんか一球一球投げるのがなんかじれったくなったりとかさしないの？
ね、
いやそれはな、
それはないかな。
かえって早く投げられると不安になる気が。高校野球はねポンポン。
でもだいぶあれですけどね、あの、うん、ここ数年はあのなんだショータイム化という、
そうそう、
キャッチフレーズが挙げられてどんどん短くなるようにっていう。
省エネのショーでね、ショータイムっていうことでね。
へえ。
うん。
え、何？早いの？
早いですね。
早くやろうっていうことになってるんですよね。
特に今年はあの節電絡みで3時間半ルールというのが導入されまして、
ほうほう。
あの一定以上3時間超えてで、9回3、うん、3時間半超えてその次のイニング一式やるまででしたっけ？
そうですね。
で問答無用で終わりになるっていう。う
ん、ああそうなんだ。じゃあ例えば、うん、8回とかでも3時間半超えてたら、
いや、そうか、9回過ぎてか、9回はとりあえず やらないといけないんで、
うん、やらないといけない。ああ、なんかこの間それで微妙な試合があったんですよ、なんかね、
あのなんかイニング終了でその3時間20何分とかで、
あと1分とかね、数えてる試合がありましたけどね、
っていうのがあるんで、比較的今年は辛くない。
そうですね。
ね、応報としては。
うん、もう前
ひどい、ひどいとね、本当にあの終電がなくなる試合とかあったんで、
過去ありました、ありました。
え、そんな時間までやってたの？
あの埼玉県は西武球場というのがあってですね。
うん、
ありましたね。所沢って一応行ってるんですけど、所沢からさらに山奥に入ったところで。
ああ、一回行ったことある。
割と辛いところなんですよ、立地が。
うん、うん。偏僻なところ。
で、試合終了が12時回ったのかな。
そうなんだ。
で、西武と千葉ロッテの試合だったから、つまり、千葉ロッテを応援しに、所沢まで来てる人っていうのが一定数いるわけですよ。
うんうんうんうん、
本当に帰れなくなって、
うん。
で、結局帰る人は、ファン同士でタクシー相乗りしたりとか。
うえ。
そこまで。
泊まった人、でもね、泊まるとこないんですよね。
でもあのベンチに泊まった、ベンチっていうか、ね、
寝泊まり、スタンドとか、あのホームとか、
うん、
で西武線も西武線で、なんか途中まで電車出しますって言って、本当に所沢とかでまで動かして終わりにしちゃったらしくて、都内まで戻れないっていう、割と素敵な何か。
ありましたね、そういえば。
そんな時間までやってんの野球って、
ね、ひどい、本当にこう長引くとそこまで、で多分その頃だと12回表裏までのルールなんですけど、
うん、
結局そのイニング進行が遅いと途中で交代しまくったりとか、ものすごい打ちまくる回があったりすると、うん、遅くなっちゃうんですよ。
そうですよね。
そっか、なんかその間がじれたくてね。いやもう俺が見
て結局 そこで振り落とされるか振り落とされないかっていう、そこに尽きちゃうんですよね。
そこで飯食ってればいいのか。
あとはでもね、結構見方が分かってくると、
うん、
その練習から見始めて全然飽きないっていうレベルにいっちゃったりするんで、
うん、そうなんだ。
ですね、やっぱりその選手個人がとか、あとはそのスタッフとかその辺の人を覚え始めてくると、
うん、
面白くなるっていう、
うん、
辛いんですよね、覚えなきゃなんない人数多いから。
そうだよね、うん、単純に
サッカーだったら11プラスアルファ ×2×3 ぐらいで済むのかな、
うんうんうん、
けど野球だと登録メンバー1チームで30何人プラス監督プラス、うっかりするとコーチぐらいまで覚えないと面白くないとか出てきちゃうし、
へ
え、かける12チームか。
そうですね、うん、
1軍2軍両方見始めたりとかするともう帰れなくなりました。
え、2軍ってどうやって見んの？
いや、断片的に入ってくる情報とか、あとはチームオフィシャルだと一応結果は出るんで、そこでチラッと見るっていう感じになりますね。
じゃあ2軍の選手がいずれ1軍で出てくるかもっていうので追っていくの。
そうですね。あとはあの一世を風靡したベテラン選手が2軍に落ちてしまってっていうのを追ってこうちょっと涙してみるとか、そういう見方もあ、それはあの楽しみ方は人それぞれなんですけど。
そうなんだ。どういう なんか元に戻っちゃうけど、どういうとこが面白いの？
そうですね、なんかやっぱり小さい時から見てるから、その蓄積で面白くなってるっていうのが大きいですよね。
ああ、そうなんだ、
気がついたら周りはっていう感じ
で、うん、高野さんの場合はあのとか、あでもうちもそうなんだよな、結局あの地元に野球チームがあるとか、
そうですね、
その自分の生活圏に野球チームがあったりすると、そこでどうしても、
うん、
小学生、まだ私なんかの頃だとそんなにサッカー流行り始めぐらいですから、
そうですよ、ね、
とりあえずプロスポーツって言うと野球なんですよ、
うんうん、
でその頃地元のチームと、あとはその他のリーグの気になるところと見てたりすると、まずそこで覚え始めて、でとりあえず野球場行ってみたりして、で独特のわーっていう雰囲気で、
うん、
良かったりとかして、
俺一回だけ横浜スタジアムに野球を見に行ったことがあって、
はい、
あそこ行っちゃうとさ見えないじゃん。
外野行くと見えないですね基本ね。
で途中で飽きて外野の要はスタジアムのヘリ、一番外側のヘリをテクテク歩いて反対側のチームのとこまで行ったら、なんかイチャモンつけられて、なんで向こうが横浜と阪神って戦うことあるの？
ありますね。
ただ阪神横浜のやつがどうたらこうたらってなんか因縁つけられて、
ああ阪神じゃしょうがないかな、でもな
こっち来んじゃねえみたいなことを言われて、別に
迷い込んでしまう
と、別にそんなあれはねえんだけどみたいな感じだったんだけど、で結局うろうろスタジアムをぐるっと一周歩いて野球全然見てないやんみたいなまんま帰ってきたっていうことがあったけどね。
なるほど。
いやあのスタジアム
と言って、あでもね球場によってその、うん、距離ってありますよ。
あ、そうなの？
うん。
近く見れる球場もあるの？
ありますね。で横浜で特に後ろの方とか行くと、あの多分フェンス高くて、
うん、
すごい見下ろす角度になって、しかも遠いとかになっちゃうから辛いんだと思うんですよ。
あ、そうそう。すごいなんか上から見てるような感じだったね。
神宮すごいですよ。
そうなの？
低さが。
ね、低いんだ。
うん。
迫力あんのじゃ。
迫力はありますし、マスコットはうろうろしてるし、
ね、
あ
飛んでくるかもっていう期待感が、うん、私も一人で神宮よく行ったもんです。
いやーでもなんかその球場行ってみててなんか面白いのがテレビ見てる方が分かりやすかったりするじゃん。
解説が入るのはやっぱり大きいですよね。
ですよね。
全然なんか
もし一人でっていうか現地行くんだったらなんか分かる人を一人がいると全然違いますね。
あ一緒に行ったやつもあんまり興味なかったみたいだったからね、うん、
はい。なんかこの人はこういう人でみたいな、そういうのが、
うん、
知識持ってる人の話聞きながらとかだと全然見方変わるんで、
う
ん、
なるほどね。
そこが大きいと思います。
うん、
座ったところの前にそういう人がいてくれる
のだ。今なんかねいるんですよね、そういうい
るんですね。
解説するのが好き
な、そうそうそう、すごい解説してくれる、解説しながら見てる人がいて、
そうなんだ、
うん、すっごい面白いにそれ聞いてるぞ。コンサートなんかでも時々いるんですけど、うん、野球の場合は特にありがたいというか。
そうなんだ。
うん、
なるほどね。 え、で二人とも広島のファンなの？
そうです。
です。
なんで小関さんは広島なの？
親がね、一時住んでたんですよ。
あ、そうなんだ。
私が生まれる前なんですけど。
うんうんうん。
で、それで、こう、物心ついた頃には大体、親が広島の試合を見ていて、で、ちょうどその頃って、すごい強かった時期なんですよ。うん、私が小さい時って。
うんうん。
で、まあ、面白かったんですよね、純粋にね。
で、いまだに広島なんだ。
三十何年、広島の試合を見ております。
へぇ。高野さんは、広島に住んでた時期に、よく見てたからってことだよね。
小中学生の時、広島で、
うん、
ちょうど小畑監督の時で、
うん、
すごい強かったんだけどので
そう野球好きな人ってみんなそういうなんかさかん、うん、誰々監督の時のどうのこうのとかさわけわからんとか思うんだけどね、
うん、ああ絹がさ吉彦言って、
うん、
ねえ 隣町に住んでてますもんね
絹がさ
工事が隣町だったんらしいんです
選手が近所に住んでるっていうのはそうそうそう割とね小学生にとっては憧れなんですよね、
うん
ね、
工事は
私の場合は所沢住んでてましたから、うんちょうど西武ライオンズが所沢に来て間もない頃で、うん、ちょうど盛り上がっていてうちの近所に誰それがいるとわーって子供が小学生が玄関先を押しかけて怒られたりとかするんですよ、うん、すごい邪魔ですよね今にしてみるとね
ねなんかね
誰それが近所で買い物してたとか
さ、うんうんもうそんな話で日常ね茶飯事というか、
うん、単純に身近っていうのはやっぱり大きいと思いますよね。
いいですよね
近所にその選手がいるって、
うん、
そうそう、すごい大きいですよ。
そっか、うちの近所にも横浜の選手がのうちは知ってんだけど、
うんうん、
その姿を見かけたことがない。あっていうか。名前も知らないけど顔見ても分かってないのかもしれないけど
うん、うん、
ここ横浜の選手のうちだよって教えてもらって友達ん家のすぐそこなんだけどね、うん、あそうかそう、もういいっすよもう2人で盛り上がってもらって
ひどいいや
置いてくおり
うんでもね、そう確かに、ね、入り口ですごい断絶が生まれやすいスポーツではあるんですよね、
うん
うん、どうなんだろうな、のめり込むきっかけってでも今何だったんだろうなって今ぼんやり聞いてるんです考えてるんですけどなんかあんまり思い出せなくて、
うん、
でとりあえず広島にのめり込んだっていうのはまあ一つ理由があってあの関東圏で試合すると基本的に関東のチームを任す嫌なやつらみたいな設定に なっちゃうんですよどうしてもこうで当時の地上派の野球中継って基本巨人
そうです、ね、
主催試合を巨人主催の、うん、ってか要は日本テレビとか、ね、読売テレビ系のところが放送して、
うん、
今でもそうですけどだからあの放送すると巨人が勝ちましたじゃんか、
うん
巨人が負けましたなんですよ報道の視点が、
ねうんうん、
どっちが勝ったじゃないんですよ、
うん
はい、
でそういうのを見てて、ね、そうするとなんか半眼ビーチっぽくなるじゃないですか
はいはいはいはい、
うん、まあその頃、
うん、共通の敵ですから ね、
そうなっちゃうだって広島優勝すると景気が悪くなるから良くないって経済効果が全然ないから良くないって平気であのワイドショーとかで言ってましたからねあの当時、
うん、
そうなんだ、
うん、
ねえ
たまたまでその頃あのニュースステーションの久米宏があの広島が優勝しなかったら坊主になりますって言って本当に坊主になったりとか、
はいはい、
ああなんかそれは知ってんな
たまたまその辺で、うん、たまたまその辺の久米宏あたりがなんかこうぐらいからかなそういう説明が出てきてこう実は広島は本ことがみたいなそういう報道関係に人出てきて、
うん
関係の人ファン多いのかもしれないですね
どうなんでしょうね知らないですけどね
なんか徳光さんがジャイアンツのイメージはあるけど。
あ、そうですね。
へ
え。ね、今でもそのなんか多分広島そのところか中国地方エリアで、
うん、
その報道番組見るのとこっちで見るのと全然視点が違うと思う。大体ね、あのスポーツ新聞の一面の出てる選手が違いますからね。
絶対違うと
思う。あ、そうなの。え、それはチームが違うってこと？
そうです。だってこっちで大体スポーツ新聞買うと、
うん、
巨人の選手、野球ネタの場合は基本巨人選手がいて、
うん、
でも、うん、まあもしくは阪神中日ぐらい、
うん、
あとはパリーグの選手ですね、
うん、
っていうのが大体表紙飾るんですけど、
うん、
広島行くと基本赤いんですよ。
赤いですね。
一面が真っ赤なんですよ。
まあそれでもね、
いうのがあったりするんで、まあいろいろ地域によって違うよなみたいな、
まあね、それは地元のあれは出てくるんでしょうけど、そうか、
でやっぱりその見始めた頃にその印象的な試合しているとか、
うん、
そういう記憶は強いと思いますよ。
そうでしょうね。
うん、印象に残ってる試合ってどんなのがあるの？
いや、日本シリーズやってはあの西武と8戦目まで行って、基本4勝取れば日本シリーズって勝ちだから、
うんうん、
理論上7戦までしかないはずなんですよ、
う
ん、1試合引き分けしちゃったので、8試合までもつれだとか、
うん、
そういうのやったりとかしていて、
うん、それは8試合目で決まったの
ですね、うん、まあ負けたんですけどね。
広島が負けたの。
西武が日本一になって、その頃の西武もなんかなんか仕込んでんじゃないかっていうぐらい異常に強かった時期なので、
ほうほうほう、
見てて
崩れないだろうっていうぐらいね、うん、
あとはまあ好きな選手が結構いたので、その選手の動向を見たいっていうのとか、あとはまあどうだろうな、僕小さい頃だと打者中心で見てたけど、今だと投手中心で見てんのかな、
はいはい、やっぱ投手なんだ。
いや、やっぱ投げてなんぼなんで。
そうか、
うん、あとはフォームの違いとか分かるようになってくると、
ほうほうほう、
興味湧きますよね。投げ方とか全然違うんで、
そうなんだ。
めんどくさいんですよ。キツネとタヌキのバカ試合をずっと一年中やってるわけだから、ちょっと話っていうのは、高校野球とかだととりあえず勝ち抜いて優勝する、
うん、
でだいたいトーナメントだから、
うん、
それに耐えきる体だけあれば OK みたいなんですけど、
うん、
ソロって問答無用で170試合年間でやって、
うん、
それを十何年繰り返すじゃないですか、長い選手だと、
うんうんうん、
そうするって言うと、その毎回毎回の組み合わせごとにずっとバカ試合やってるわけですよね、
うんうんうん、
だんだんこう癖がバレないようにとか、
うん、
そういうのでだんだんこうなんかフォームに個性が出てきたりとか。
へえ。そんなの見てて分かるの？
あ、全然っていう、分かりますね。
へえ。
投げ方とか。
おお、うん。あ、なんか変えてきてるぞみたいなの分かってくんだ。
もうそうですし、あとはそのだんだんこう個性が出てくるっていう。
うん。
もありますよね。漫画に出てくるようなその綺麗な投球フォームの投手っていうのは基本的にプロであんま長続きしないんですよ。大体バレて打ち込まれるから。
ほうほうほうほう。
そうするとなんかどっから球が出てんだか分かんない人とか、いろいろ出てくるんですね。なんか変な変化球を投げるとか、すごい感じでつけられるとか。
へ
え。単純に。速い球投げられるとかそれだけだと、
うん、
やっぱり打者の方がこう見抜いて打っちゃうんですよね。
た
とえ150キロ投げようと、
うんうん、
なんか、そう、なんか、ピッチャーの方が見てて面白い。そういう意味では、ピッチャーとあとは守備関係とか。
なるほどね。
うん、私が好きだった投手で、こう、今、うん、元阪急で阪神に行って、星野さんっていう人がいるんですけど、
うん、
どのぐらいすごいピッチャーかっていうと、
うん、
あのキャッチャーが片手あのグラブ持ってない方でついうっかり取っちゃったぐらい球が遅い
遅いの
遅いんです。最速で120キロ後半のストレートかな、
ほう、
一番速いのですよ。草野球の選手だって速い人だとそんぐらい普通に投げるんですけど、
うんうん、
で遅いのだと80キロ台のカーブとか、
ほう、
こういうので毎年毎年10勝以上してるんですよ。
へ
え。エース級。10年ぐらいもうエースの看板張ってて。
遅いから打てないのに変えて。
うん、その人の後で引退した後で出した本だと、
うん、
そのやっぱり出どころが分からなくするっていうのと、
うん、
緩急、
うん、
ですよね。結局その遅いのと速いので40キロぐらい速度差があって、
うんうん、
同じフォームから投げ込んでくると、
うん、
打つ方としては分かってても打てないって言うんですよ。
ほうほう、
ね、同じ速度で同じ投げ方をして、
うん、
出てくる球が全然違う、
ほうほう、
はい、ですから、
うん、
プロなんてね、ピッチャー投げた瞬間にこうね振るような感じになってないとダメだっていうから、そこでタイミングを崩されちゃうともうダメっていうことになっちゃうみたいですね。
うん、なるほどね。
我々素人だとなんか速いの投げるためにはなんか思いっきりブンって振んないとない、速いの投げられないような感じするじゃないですか、
うんうん、
でもプロの人たちは同じ投げ方で、
うんうん、
本当に同じ投げ方ですからね、一戦級の選手になると、これで出てくる球が全部違うっていう、
速かったり遅かったりするわけだ。
そういうのだけ単純に見ててもやっぱり面白いですよね。
ふーん、なるほどね。そんなの
もうあとは変速系の人とかだと上から投げ、同じ試合の中で上から投げたり横から投げたりバラバラだったりとか、
うん、普通に投げるのとアンダースローみたいなのするの、
アンダーっていうかちょい斜めとか、
うん、
斜めからあの真上とか斜めとかからなんかバラバラなところから投げ込んでくる人とか、
へー、あ、そんな人いるんだ。
いますよ。
うーん、
よくこうその、ね、甲子園のエースとか、あとはその、うん、分かりやすいなんだい一戦級の選手の、うん、その分かりやすいエースみたいなのともう当然いるはいるんですけど、
うん、
そういう一癖も二癖もある人がいっぱいいて、しかもそれでなおかつそれで投げ方でみんなこうくるくると空振りをしたりとか、
うんうん、
なんか平凡なゴロ打たされちゃったりとかするっていうのはあれは面白いですね、単純に。
高野さん的にはどんなとこが魅力なの？
私は打つ人のね、打ってば飛んでくっていうか、まあ家族みんなで楽しんでるんでね。とにかくその、ね、家族みんなの共通の話題っていうのもあるし、
あ、
もう投げるのもね、打つのもとにかくそのどういうんだろう、でも野球、なんか難しいな
もうでも生活の一部みたいになってる、ね、なんかね、
解説の人が解説して次はこうなるよって言ったのがそのままそうなっちゃう時もあるし、そう全然そうじゃない時もあるし、
うん、
思いがけないアクシデントあったりとかね、本当いろんなことがあるから、
うん
うん、その辺のドラマに引き込まれちゃうとね、本当に高校野球でもそうだし、プロの試合でもそうだし、
うん、
うん、
なるほどね、
そっか、なんかちょっとうまいこと言えないんですけど、
うん、続きものなんです、
うん、続きものなんでね、3連戦だったら3連戦続きものっていうかね、3連戦とかね、あと1年なら1年でね、負け越したとか勝ち越したとかいろいろあるけど、この年は巨人に強かったとかね、
あのあれですよ、ロードレースだってこう全国転戦するわけじゃないですか、そ
う
そう、う
ん、
で このステージでこの人強かったけどこっちだとなんか微妙でみたいな、
うん、ああはいはいはい、
やっぱりあるんですよ、そういうのは野球でも、
うん、へえ、でもさ野球なんてどこ行ったって同じじゃない、
いや、やっぱ違うでしょ、
球場によって基本的にやっぱりお、うん、ホームになる時点で応援団というか観客の応援するのがやっぱり 8-2 とか 7-3 とかそのぐらいの割合で分かれるわけで、で特にドーム球場みたいに音声が響くところだったりするとその音声の声だけでドヨーンってなったりするわけですよね、結構なプレッシャーになるし、であとはやっぱり野球場の設計も全部微妙に違うんで、球場によって相性のいい悪いあるし、
うん、あるんだ、なんか、うん、
年間投資でやるもんだからピッチャーはだいたいこうなんか毎週この曜日はこの人みたいな感じでローテーションみたいで投げるから、
うん、
そうするとここの球場でこの人が来るとどうにもならんみたいな、そういうのとかも出てきちゃうんですよ、
へえ、
はい、
相性があるんだ、
なんでやっぱりそうすると通年で見てこんだけ勝ってるけどなんかここだと微妙かもしれんみたいなのが出てきたりとか、そういう読み方もできるしっていう、野球とかね、あとはそうですね、プロレス漫画にそういうのあるって言いますよね、
あれもいやプロレスなんてそれこそなんか同じな感じがするけどね、
あれもなんか永遠こうある程度見てる人じゃないとわからない解説が前提、解説とそのストーリーを前提として見ないと辛いっていうジャンルですね。だから今あのもう少し分かりやすいスポーツに食われちゃうんですよ。
あー、なるほどね。いやーなんかそっか、球場によって違うのね。まあアウェイとかホームとかっていうのはね、なんか観客の雰囲気とかっていうのは分かるけど、球場の設計とかだって。あのダイヤモンドって規格であるわけでしょ、サイズが
大きく違うのはあれですね、外野のフェンスの高さとか、う
ん、
あとはそうですね、芝か人工芝か、
はいはいはい、
あとはピッチャーマウンドの高さとか硬さっていうのが一番大きいみたいですね、
マウンドの高さも規格で決まって
る、一応規格なんですよ、規格の範囲内でやっぱりこうギリギリ上限ギリギリで何かやってんみたいな、
幅があるんだ、
うちの選手好みのみたいなとか、
へえ、
するんで、
あそうなんだ、なるほどね、そんなんも知ってたら面白いんだろうね、
そうですね、だからこう私も結局その詳しくなったのはあの専門学校の時にこう毎日スポーツ新聞買ってきてこう説明してくれるお兄ちゃんがいたからみたいなそういう面もあるし、やっぱりガイド役がいないと厳しいジャンルではあると思う、それはもう否めないですね、
どうか、でも今どうなの野球って、その昔だとさ
面白いっすよ、
ああいやっていうかその、うん、見てる周りの人たちの雰囲気というか、ちょっと前っていうかもう何年も前なのかな、何かというとさ、そのどっか飯食いに行っても隣のおっちゃんたちが野球の話で盛り上がってたりさ、仕事行って打ち合わせの合間に野球の話されて困るみたいなさ、
あ
なんかそういう感じが今ちょっと薄らいでる感じがするんだけどね、
実際薄いと思いますよ、
やっぱそうなんだ、
うん、
減ってきてる、
あとはやっぱり地上波でやらなくなってあのカジュアルに見る人が減ってるっていうのが大きいでしょうね、その腰を据えて見る人はもうね CS 契約したり現地行ったりするわけで、
うんうんうん、
そういう人だけにだんだん絞られつつあるっていう。
ああ、そんな感じなんだ。
特にやっぱ地上波でやらないっていうのは大きいと思いますね。でやったとしても延長しないで切ったりとか、ね、あの悪名高いナイター延長は、
そう
です最近すっかりなくなっちゃいましたけど。
あ、こっちは阪神の不思議座元でまだなんかね、他局にリレーしちゃう中継とかあるんですよね。だと
関西圏すごいみたいですよね。
そうで、まずあのサンテレビっていうところが試合開始から3回ぐらいまでやって、でゴールデンタイムになると、あの地上波のメジャーどころの MBS テレビとか、ABC テレビとかそういうところで9時ぐらいまでやって、で9時からまたサンテレビに戻るんですよみたいな。
あ、そうなんだ、え、それ変わるとき何か言うの、
こっからはリレーナイターでこの後はサンテレビでお届けします
って言うんだ、
うん、こっから先は、ABC テレビでお楽しみくださいって
言うの、
うん、
すごいなそれ
ねえ、うん、これはさすがにね、広島とかでもなかった経験なのでびっくりなんですけど。
へえ、
うん、
すごいねそれも。
すごいんですよ。で、あのサンテレビはそのゴールデンタイムの間仕方なく時代劇やってたりとかするんですけど、
いや、なんかいいんだか悪いんだか分かんないね。おいしいとこ持ってかれてるのか、うん、最後こっちへ来たら、がっつり取れるけど、
そうそうそう、
で終わっちゃったりするわけでしょ、まあ、サンテレビに戻らずに
終わっちゃう場合もあるんで今はどうしようもないんですけど、いやでもサンテレビ一番映すの上手だと思うんでね。
いや、そうなんだ。
番組、野球番組一番うまいと思うんで。
へえ、
私でさえも見てたらうっかり阪神ファンになってしまいそうな、
あ、そうなんだ、
やつなんでね。
サンテレビって気になるんだよね、なんか、
サンテレビは最強でしょやっぱり。
面白いっていう話だよね。
なんかね、野球に対する愛を感じますねすごくね。
あ、そうなんだ。あ、
でも阪神愛はもちろんなんだけど、まあとにかくその映像で野球の好きな人を追っかけるのがすごいうまいというか。まあね、その選手の映し方もそうだし、お客さんの映し方もそうだし、それすごいうまいですね。
なんかサンテレビってなんか他のことに関してもなんか本当にそのものすごくなんか愛を感じるとかいう言葉をよく聞くね、サンテレビって。
そうですね。
でね、今年のプロ野球は面白いの？
今のところ面白いですよね。
セリーグパリーグそれなりにこう盛り上がっていて、であとはやっぱりその個人的にはその時短効果で、
そうですね、
緊迫感のある試合が増えたっていう、
あと始まるのも遅かったんでね、今年はどうなんだろうっていうのが、
震災の影響でね、
ね、
今はどこかかってんの？
セリーグだとヤクルトが
強いんですよね。
でパリーグだとソフトバンクと日本ハムがぶち切りで今強くて、そうですね、パリーグの方が本当に問答無用でどの試合見ても面白いっていう感じはありますね、今年は。
面白いんだ。パリーグって横浜はどこに入ってんの？
セリーグの一番下にいます。
一番下なの？
一番下ですよ。一昨日でしたっけ、なんか9対0、9対0でしたっけ、7対0だったかひっくり返って、
あの8対1回なんだっけ、試合開始直後に8点ぐらい取ってわーって言ったら8点取られて、さらに、結局なんか取ったり取られたりして10対0で引き分けたっていう、ひどい
引き分けたっていう。
10対0で引き分けってどういうこと？
あ、10対10か。
あ、10対10。
最初に8点取ってもそこまで楽って楽勝ムードにならないのはさすが横浜とか、ひどい言われ方して。
うちの父も予言してたんですけどね、今日はどうはなるかわからんとか言って。
おお、そうなんだ。
これはわからんどうとか言って予言していったらその通りでしたけど。
そうなの。最初に8点取っててそんなになっちゃうんだ。
そうそうそう。カープの試合なんかもね、5点取っててもね、5点とか6点じゃまだ安心できないですけど、 なんかね、そんなような感じで。
でその2人の応援している広島はどんな感じなんですか。
え、勝ったり負けたりして、
うん、
今一応ギリギリでそのクライマックスシリーズいける戦、
ね、
当落戦場フラフラしているっていう感じですけど、
ふらふらですよね。何戦、
の3位と4位の間に深くて暗い溝があって、
うん、
要は3位でシーズンを終えれば、うん、その後日本シリーズの挑戦権が取れるっていう流れになるんですけど、
う
ん、3位から5位の間をすごいフラフラしていて、
うん、
ここ10年ぐらい定位置は5位って言われてるんですね、
うん、ほうほう、ごめんごめん、そのリーグで 何球団あるの。
6球団あって、で基本ここ10年ぐらいは、あの一番下が横浜で、その上が広島っていうのがずっと定位置で続いてるんですよ。
結局そこに収まっちゃうパターンが。
横浜は一番下でその上だのか。
そうなんです。
そうか、うん、横浜応援しないといけないね。
そうですよ、うん、
そうなんね。
ただ今年は横浜は面白くてすごく打つけどすごく打たれるっていう試合をしているので見てて飽きないです。
あ、そうなんだ。
多分チーム打率だけでいうとリーグでは一番打ってる。
あ、そうなの。
部類に入るんですけど、うん、打たれるっていう。
で一番打ってるのに最下位なんだ。
そうなんですね。
そこが何なのかっていうのもね、またいろいろデータを調べてみると面白かったりとか。
なるほどね。いやちょっと今年見ようかな。どうしたら見えるの。
どうなんでしょう、中継はどうなんですか。
そうですね、中継はほとんどテレビ神奈川だと大体やってんのかな。
あ、
横浜戦、横浜スタジアムでやる横浜の試合であれば、
うん、
だいたいテレビ神奈川で見られるはず、
うん、やってんだ。
そうだ、ね、
ちょっと見て応援するかな横浜。
まああと BS のね、
うん、
ですね、 BS 入ってるとだいぶ楽になりますね、うん、あとはなんだっけ、 J スポーツとか、
う
ん、
あ、 J スポーツ書いてるよ。
あ、じゃあそれだったら完璧ですよ。
やってんの。
やってますよ。
あ、そう、見てみよう。
それは完璧ですよ。
あ、そうなんだ。 J スポーツ自転車のレースしか見なかったな。野球、あ、本当だ、ソフトバンク楽天とかやってるじゃん。
うん、
ま
ん
べ
ん
なく、
ね、
CS だとなんだっけ、2局か3局くらい加入すると一通り全部見られるようになるのかな。
見られますね。スカパ
J スポーツとガオラを抑えてると大体見られたような気がしたけど、
うんうんうん、
まあ、あと CS で見ると大体あの解説の人がゆるゆるな感じなんで見ていて楽しいという
そうい
うのもあると思います。
うん、
あんまりどっちかに偏る、極端に偏るか何もしないかどっちかなんで。
うん、なるほどね。じゃあちょっと横浜の試合 J スポーツで見れるやつがあったら見ようかな。
はい、
あとは BS 見られるところだとあのなんだっけ、 TBS の BS で、
あ、そうそうそう、
で、うん、追っかけてるはずです、横浜の試合は。
横浜ね。
え、 TBS、
はい、
なんだっけ、TBS の BS 版って、
BSI じゃなくて BSTBS じゃなかったでしたっけ。
BSTBS でしたっけ。
それも多分見れたと思うな。
見られるはずですね、衛星アンテナ上がってれば。
よし、じゃあ横浜応援するぞ。横浜でなんかチェック、要チェックな選手。
いや、あの出てる人は基本的に面白い担当が多いんですけど、どうだろうな。
じゃあ3人横浜の、
ああ横浜か、
横浜のおすすめ3人。
あの今年すごいよく投げててすごい試合作るんだけど必ず1点差ぐらいで負けてしまうかわいそうな高崎健太郎という人がいてですね、
高崎健太郎、
高崎さんというピッチャーがいてですね、うん、その人が非常にかわいそうなので、
うん、
こうにおすすめでのと、
うん、
あとはそうだな、今年 年の横浜だと誰が見てて面白いのかな。
なる
ほど。あとは打者でスレッジさんっていう、
うん、
外国人選手がいるんですけど、
うん、
すごく打つかすごく打たないか極端で、
うん、
すごく打つと1試合で8点とか1人で叩き出したりする大変な人なので、
うん、
すごい見てて当たると面白いですね、
うんうん、高崎さんとスレッジさんとあと1人、
まあ、あとは誰だろう、うーん、今年のベイスターズって見てて面白いな。大体打順で3、4、5番あたり打ってる人っていうのは、
うん、
その選手の打つ方の花形筋なので、
うん、
その辺のに並んでる選手の名前を覚えておくといいと思います、
うん、監督は誰？
今年は尾花さんという人がやってます。
尾花さんね、
はい、
よし、じゃあ尾花監督とスレッジさんと高崎さんと 3,4,5 番ね。
あとはね、今年はそうですね、ピッチャーで入団した後で震災がありまして、
うん、
でその後の震災報道が怖くなって国に帰って7月ぐらいまで帰ってこなかったリーチさんっていうピッチャーがいてですね、
うん、
なんか1日休むと年俸から何本か引かれるっていうかわいそうな契約になってたりしてとか、そういう変な人が割と多いです。
そうなん
だ。1癖も2癖もある人がすごく多いので、横浜を見ると面白いと思います。
そ
ういう意味では
ちょっと応援しよう。
はい、
ちょっと広島を再開に。
もうね、今年こそ、ね、日本シリーズとは言わないから、
うん、
クライマックスに進んでほしい。今日この頃。
そうですね。
いつか見てみたい。
クライマックス戦、要は日本。
3位以上でこう抜けた、なんだ、シーズンを終えたのがここ江戸一周以上していないので、まあ上位たまには上がってもいいよなとは思いますね、
うんうんうん、そうでございます。
なるほどね、はい、よし、じゃあクライマックスに横浜を、
はい
はい、
連れて行っても
横浜とカープが行くクライマックスあとどこなのヤクルト、広島、横浜ってすごいですね決定しちゃうみたいな話ですけど
そんな感じなんだ
いやいや、どっか分かりませんよ。
はい、ということで、まあ、今週は野球話、私が入っちゃってるんで、なんかコアなとこに行けなかったかもしれませんが野球好きの方にまたこんな機会があるかもしれませんので、お楽しみにしてくださいということで、私はちょっと横浜を応援してみたいと思います、
はい、
ということで、今週は野球について、私がいろいろ聞いただけになっちゃいましたが、お届けしましたのは半助と
小関と、
はい、高野でした。
ではまた来週。